今日のテーマは
介護保険サービスを受けるにはというお話です。
介護保険のサービスを受けるにはですね、これ先週はそもそもケアマネージャーって何ということで、ケアマネージャーのお仕事について伺いました。ケアマネージャーは必要な介護保険サービスへとつなげる架け橋としての役割を担ってくださっているというお話。そして介護保険のサービスには訪問サービス、通所サービス、そしてお泊まりができるショートステイなどのサービス、そして福祉用具の貸し出しや購入の補助、さらには住宅を改修するとき直すときの給付金制度など本当にたくさんあって、もうカルタですよね、うん、それらを利用するお手伝いをしてくださる専門家、それがケアマネージャーということでした、
ね、本当にいろんなことをやってくれるということで、架け橋ってどういう、例えば具体的には。
そうですね、介護保険以外の制度へつなげるというのも仕事の一つですので、
別のカルタもあると、
はい、
では私たち利用する側としては、一体どのタイミングで、まあ、つまりどんな状態になったら介護保険サービスを受けることができるのでしょうか。
はい、最近はかかりつけ医に勧められて認定を受ける方も多くなったんです。普段の状態がよく分かっている主治医から勧められると、認定を受けてみようかなというきっかけになりますよね。
あるある勧めますもん、
はい、医療機関も積極的に介護に対するアプローチが増えたと感じます。介護保険の認定には主治医が記入する意見書という書類も必要になるので、通院しているということが必須になります。
そうね、
はい、また認定を受けるきっかけになるのは、普段できていたことに時間がかかるようになった、億劫になってきた、またはできなくなってしまったと感じるとき、はい、単に足腰が弱ってきたといっても対象になるかどうかは訪問調査を受けてみないとわからないんです。ですが目安としては、行動や生活にどれくらい支障があるのかということです。それにより一人でできていた動作に対して周囲からの助けが必要になった、家族の手を借りることが増えたなど、そこがポイントになります。
本当にそこポイントなんですよ。介護っていうのは他者、自分ではない誰かの助けが必要になった、どの程度時間労力が自分の体の外からねもらわないと生活ができないかっていうことなんですけど、この先訪問調査の話してくれると思うんですけど、私ここでちょっと言っておきたいことがあるんですけど、
はい、
できないことはできないって言った方がいいよみんなっていう話なんですよね。どうしてもなんていうのかな、頑張ればできると思うっていうのは、できないとみなそうやっていうのが私の、提案なんですが、どうです吉田さん。
その通りだと思います。訪問調査では74個の細かな項目に関して、調査員による質問や実際に動作を見て確認するという方法を取っています。ほんの数十分、初めて会う方の動作確認ですから、本当に限られた時間での観察になります、
はい、
ですから普段本当はできていないことでも、調査員の前では良いところを見せようと張り切ってしまう方も少なくないんです。
そうですよね、
はい、普段通りの状態を見せていただかないと、正確な認定結果を得られないことになりかねませんので、できれば普段の状況をよく知っているご家族などに同席をしてもらい、同席した方からの聞き取りもできると、より正確な認定結果が得られるんです。
わかる。これ実は私同席したことあるんですよ、うちの父親の介護、
はい、
訪問調査の時に、で爪切れますかっていう質問があったんですね。で前かがみになるのがとても辛いそうにしていたので、爪切るのは辛いだろうって思って黙って見てたら、切れますって言うんですよ。いや切ろうと思えばねって、いや切れるよって言って、いや辛いでしょって、辛いよでも切れるよっていうの、そこをね、難しいですよね。
調査員の聞き方もやはりあると思います。
テクニックか、
誘導してはいけないですし、ね、
ああそうですか、
はい、
なるほどね。
そうですよね、いやできないなら言ってくださいねみたいな感じで誘導するのも良くないから、やっぱり本人だけじゃなくて、見守っているご家族からの情報も大切になってくるのも
大切ですね、
まあ、とにかく普段通りにその姿をお伝えすることが大切なんですね。
そうですね、はい、また重度の疾患があるからといって介護度が重くなるとは限らないんです。自分で支障なくできているのであれば、それが認定結果に反映されることになります。 あくまで生活にどのような支障が生じているかがポイントなんです。
難しいですよこれ。支障って人によって定義違いますもんね。
そうですね、はい、介護保険って何？自分にはまだ関係ないと思っている方が多いと思います。ですが利用してみてもっと早く知っていればよかったという方が大勢います、
はい、
必要な方が必要な分だけサービスを利用することは当然の権利なんです。まずは予防の段階からいざという時のために知っておくということが重要なんです、
はい、ではですね、実際ケアマネージャーにはどのような相談が多いんですか？
はい、生活の中でも移動能力に支障が出た時なんですね。自分でトイレに行けないとなると誰かの手を借りることになりますよね、うん、本当に困った状況になって初めて相談してくるということは多くあります、
はい、
すぐに入院できれば良いのでしょうけど入院するまでもない状態と判断されてしまうと実際の日常生活にはかなりの支障が出るんです。トイレ以外にも食事は、お風呂は、歯磨きはというふうに数珠つなぎに不便が生じるんです。一人暮らしだと特にですよね、
まあ、入院するまででもないんだよねっていうところがポイントですね。
その通りです。他に本人はできていると思っていることが周囲から見るとできていないと感じることが多くなると家族が不安になって相談に来ます。特に今の季節などはストーブの管理に支障が出てくると火事の心配があったりお薬をきちんと飲めていなくて体調不良になるなんてことが相談のきっかけになることもあります。
ではですね、実際にケアマネージャーに相談したい、ケアマネージャーに会いたいというときにどうやって探せばいいんですか？
はい、利用方法ですね。まず市区町村の介護保険課の窓口で申請を行います。
これ役所ってこと？
そうですね、役所の窓口です。介護保険課ですね、そしてですね、訪問調査員によるご自宅での訪問調査を経て介護認定を受けます。ここまでが約1ヶ月程度かかるんですね、はい、そして認定結果によってケアマネージャーに依頼をします。介護保険課にはケアマネージャーが所属する事業所一覧があります。その中からご利用者ご本人やご家族に選んでいただけます。多くの方がどこにすればいいのかわからないと迷うと思いますが、
はい、
ご自宅の近くの事業所であったりかかりつけの病院と提携している事業所に決める方が多いですね。他に地域包括支援センターといってお住まいの地域に必ず設置されている介護、保健、医療、福祉の総合的な相談窓口がありますのでそちらへ連絡して相談される方もおります。
あ、それは安心ですね。地域包括支援センターですね。
はい、そうです、
うん、
いずれにしてもまずはケアマネージャーに相談することで一連の作業すべて代行してくれます。手っ取り早いのは相談することです、
はい、
そして相談料がかかるのではと心配される方もいると思いますがケアマネージャーに対する費用は皆さんのご負担は一切ありません、
うん、すごいこの手厚さ、日本っていい国だなって今聞いててもうね思ってましたよね、
うん、
とそろそろここで時間になったみたいですけど最後に吉田さん、これだけはおっしゃりたいっていうことあります？
はい、皆さんにとって本当に何気ない日常生活が何よりも大切であると感じております、
ね、
もちろん健康であることは一番の目標ではありますが普段できていたことができなくなってしまったとき特に移動に関して支障が生じたときは大変ダメージが大きいのではないかと私の経験上感じています、うん、まずは私たちを身近な相談窓口として活用していただきたいです、うん、介護保険以外の制度にもつなげていけますし何か制度を利用するにしてもきっかけとなる一番の窓口になりたいと考えています。
先週今週と HN メディックと提携しているケアプランセンターカルタの主任ケアマネージャー吉田さとみさんをお招きいたしました。吉田さん、貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。